マネリテ足りてる？皆さんこんにちは、マネリテ浜田と申します。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、お相手は西川貴子です。浜田さん、どうぞ今回からよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さて浜田さん、今回初回ということです。マネリテの浜田という肩書きついてますけれども、はい、一体これからどんな番組始まりますか？
そうですね、そもそもマネリテってなんだっていう話、
そっからですよね。
はい、思うんですけれども、はい、うん、これはあの勝手に作った言葉でして、
はい
はい、あの最近あの金融リテラシーという、
あ、リテラシーという言葉はよく聞きますもんね。
増えてきましたよね、
うん、
でちょうど10年ぐらい前から、
はい、
あの日本でも金融リテラシーをしっかり身につけましょうっていうのをね、
うん、
政府の方で言い始めたんですよね。
おお、うん、あまりまだ私お金のことわからないんですけど、ついていけるかしら？
多分大丈夫。
大丈夫。
あ、ごめんなさい。絶対大丈夫。
絶対大丈夫ですか？
はい。
はい。いろいろあちこちから噂聞くと、表現がとてもわかりやすいっていうことを伺ってるんですよね。ですので、本当にお金の素人の私にも分かりやすい番組っていうことですかね。
そう思っていただけると、
はい、
子供から大人まで誰よりも分かりやすくお伝えするっていうのがモットーなんで、
うん、はい、お金はもう皆さん誰でも大人でも子供でも関係なく持つものですからね。
はい、そうなんですよね。絶対生きていく以上は必要なものじゃないですか、うんうん、
そうですよね、
うん、でも、
うん、
はい、なかなかあの世代によっては、
うん、
学ばないで来ちゃったっていう方も多くないですかね。
そうですね、
うん、
振り返ってみると学校でお金について学ぶってそんなになかった気がするんですよね、
うん、
うんうん、
まあ、僕もそうなんですよね、
うんうん、
ただ時代が随分変わりまして、
はい、
今あの高校生は学校でお金について学ぶ時代、う
ん、うん、はい、
になってますので、それもこれもその金融リテラシーっていうのが始まったからっていう、
うんうんうん
うん、そこにつながるんです、
うんうん、あのカードローンとかね、
はい、
もう18歳が成人になってから結構高校生の皆さんにも金融のお金のお話って、はい、あの授業でやるようになったっていうようなことは私も伺いました。
ありがとうございます、うん、そうなんですよ。
うんうん、
で、その金融リテラシー、マネーリテラシーとも言うので、
うん、
まあ、そこはあの身近に感じていただきたいって思いもありまして、
はい、
肩書きはよくわからないマネリテ浜田になってます。はい、
はい。これからお金のことについては、これから回を重ねながら、
うん、
どんどん私も知識を深めていくとして、
はい、
やっぱり第1回目の今日は、はい、まずは浜田さんってどういう人なんだっていうところをちょっと知りたいんですよね。
はいはい、もう何でも NG ワードなしなんで。
あ、本当ですか？
はい。
あの、お金のことに興味持ったのっていつからなんですか？
興味を持ったのは、25歳ですかね。
うん、お、それ、もうはっきり、25歳ってはっきりわかるんですね。
はい。
何かきっかけがあったんですか？
ありがとうございます。あの、興味を持ったというか、
うん、
強制的に持たざるを得ない状況になったと言ったら正しいかな。
おう、それはまた深く踏み込んで伺っていいことなんでしょうか？
もう全然大丈夫です。
何があったんですか？
はい、ですね、
うん、
答えを言うと、転職をしたのがきっかけ、ね、
はい。あ、転職。
はい。
うん、
僕自身、千葉県出身在住なんですけど、
はい、
今も千葉県住んでるんですけど、
はい、
それまでは、25歳までは、その地元の千葉県でトラックドライバーを。
おー、全然違いますね。
はい、よく言うブルーカラーになるのかな。
おー、はい、はい、
うん。で、まあ、皆さんも必ず目にするものを運んでたんですけど。
必ず目にするもの。
はい。一般のこう、戸建てのお宅、住宅だったりとかって、
はい。
こう、フェンスとかありますよね。
はい、はい。
その土台にブロックってあります
か？ああ、あります、あります。
はい。
あのブロックを運んでたんですか？
運んでました。
すごい。 で、いうことは、
はい。
浜田さん、力持ちなんですか？
力持ちか、持ってないかっていうと、多分今でも力ある方だと思うんですよ、年齢の割には。なんですけど、その時はもう若さに任せてというか。まあ好きだったし楽しかったんで、続けてはいたんですが、そのちょうど25歳の時に、椎間板ヘルニアっていう病気になっちゃいまして、もう本当に冬の寒い日、今でも覚えてますけど、トラックからポンと降りたら、生まれたての子鹿のように立てなくなるっていうんですね。
惜しいですよね。
はい。足が痺れちゃって。はい。で、まあ、それを原因に、もう、やめるしかなくて。うん。で、まあ、今みたいに便利な時代ではなかったので、インターネットで職を探すという術もなく、まあ、一般的に、コンビニとかで売られている、転職情報誌みたいな、ありましたでしょう。
ありましたね。このお
はい。
話が出てくると、浜田さんはもう昭和世代だってすぐわかりますね。
ありがとうございます。昭和47年生まれでございます。
ありがとうご
あ
ざ
り
い
が
ま
とう
す。
ございます。で、まあ、それを見たときに、僕は大学を卒業してないどころか行ってなかったので、高卒なので、
そういうことですね。
はい。ですので、まあ、職業の選択の幅が狭かった。うん。簡単に言うと、当時の雑誌の最初の明るい方のページでは、ちょっとそもそも論で、4大卒以上に引っかかるという。
結構ね、条件いっぱい書いてありましたもんね、
ありま
昔
す
は
ね。
ね。
はい。
そうですよね。
まあ、そんな中で、まあ、転職活動をさせていただきまして。で、まあ、何もわからず、金融業界の中でも一番厳しいと言われる職種の金融機関で採用いただき、営業を始
素
め
晴
た
ら
という
しい。
のが、その25歳だっ
素晴
た
ら
ん
しい。そこからお金について詳しくなっていったっていうことなんですね。
そうですね、強制的に毎日日経新聞を読むという。はい。
もう
まあ、
それ
今思え
が、
ばね、良かったんですけどね。
金融の業界に入って、それからはどういう道のりで、今。
そうですね。で、その営業を5年間。
営業5年間。
はい。やらせていただいていて。で、そこで外資系の保険会社さんから。はい。お声をかけていただく機会がありまして。で、30歳からその生命保険の業界にまた転職っていう感じ。
もう、生命保険の営業さんってほんとすごいですよね。もう私ほんと感心しちゃいます。いや、もうあれ難しいですよね。
そうですね。形がないので、目に見えないというところはね。まあ、金融全般そうだと思うんですけど。なので、やっぱりなかなか皆さん難しく感じる部分なのかもしれないですね。
なるほど。
うん。
そうですね。そこから、どうなっていきました
そ
か？
こからですね。
営業5年やって、その後、生
で、
命保
まあ、
険で。
生命保険の営業やるんですけど、まあ、2年、立った時に、まあ、外資系と言われる会社だったんですけど、撤退
撤退。
はい。
日本から撤退っていうことですか？おお。
そ
そ
れっ
れ
て、
に、
そう、あるんですよ。
衝撃的。
で、ただやっぱり日本のルールもありますので、やっぱりやめたってことはできなくて、その後受け皿となる会社とかっていうのも出てくるんですけれども、うん。で、そこで、今度は同じ保険業界なんですけど、保険代理店という、そこに移りまして、その後も保険の営業を続けさせていただくっていう、はい。
いや、もう、そうなってくると、長い間、本当に、金融業界にいて、お金のプロフェッショナル、知識たくさんついていきましたよね。
そうですね、やっぱり、さっきお伝えしたように、金融知識、 ゼロっていうかマイナスぐらいだったって、25歳まで。だったから、なおさら仕事だったから、最初は覚えなきゃいけなかったっていうのは本当にあって、でもやっぱり興味関心を持つと、意外と面白いところにも気づいたりとか、っていうのはありましたよね。だから続けてきたのかなっていうところはあります。
そして今、教会の代表理事もされてますよね。それはご自身でこう立ち上げて。
そうですね。それもまたですね、理由があって、その代理店に勤めたんですけど、今度はその代理店が倒産。
おお、また衝撃的な。
なんかね、そういう道みたいですね、人生ね。で、倒産しまして、で、そこでまずは自分で、今度は代理店を開業というか、事業を起こして、ですよ。それが38歳の時なんですけど。で、まあ自分でやるので、当然自由な部分もあるじゃないですか。
そうですね。
で、その、始めてしばらくした時に、まあ、いくつかの保険会社さんとこう提携はさせていただいていたんですけど、ある保険会社さんから、セミナーを勉強しませんかという。
セミナーの講師。
で、お声掛けをいただきまして、まあ、そこで初めて、複数の方の前でお話をするという、まあ、セミナーですよね。これを学ばせていただいたんですよね。で、その中で、なんか、性に合ったんだと思うんですけど、意外と楽しさも感じたし、このやり方であれば、多くの方にいろんなことをお伝えできるかなっていうところが、芽生えてきて。で、先ほどお伝えした金融リテラシーっていう言葉も、ちょうど世で出てきたので、じゃあもう、金融商品を販売する側ではなくて、もっと幅広くお伝えする側になりたいということで、7年前に一般社団を作らせていただいたという次第ですね。
なるほどですね。ようやく今、時代が浜田さんに追いついてきた。
なんかかっこいい感じしますけど。
そんな感じですよね。でも、今お話を伺って、セミナーの講師、楽しいっていうことは、きっとこのポッドキャストも話すのが楽しいっていう気持ちになりますよね、きっと。
そうですね。やっぱり、好きなんでしょうね。
き
話す
っ
のが。
と好きなんだと思いますよ。ですので、これから次回からの回を重ねるごとに、どんどんどんどん、浜田さんの楽しさであるとか、お金の知識とか、もっともっと今わからない隠れた浜田さんの何かこう、あ、こんなところもあるのかっていうようなところも探り探り、ぜひ、これからいいパートナーとしてやっていけたら嬉しいです。
ありがとうございます。もう、目指せ、徹子の部屋で。
お、長いな。90まで頑張んないとお互い。
92歳でいらっしゃるそうなんで、徹子さん。
それぐらいは。
50周年ですから。
そうですね。それぐらい頑張りましょ
ギネスに載ってますからね、継続は力ないで。
う。そうですね。もう本当にこれから先、もう楽しい予感しかないです。
ありがとうございます。やっぱりね、楽しくないと時間もったいないですから、限られてます。
そうですね。ではもう次回からぜひまた詳しくお金のことについて教えてください。
こちらこそよろしくお願いします。
では浜田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。